イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
第5位、アマゾン印刷工場から本を直納、池田です。
第5位、
第5位です、
ね、何の第5位、
先週気になったこと、
おお、省略していきましたか、はい、なるほどなるほど。第5位、あ、そう、第6位から第5位ってことですね。
そうよ、
そうそうですね、あ、わかりました。なんかいろいろと抜けてました。
また裏側みたいな話ばっかりしてはい、ということで、
はいはいはいはい、
週刊メディアカレンダーでございます。
はい、
はい、種ラジではね、いろんなイベントのこと、コミュニティのことを考えておるわけですけども、その参考になる、週刊の予定を、
そうですね、
先取りして皆さんと共有していきたいということで、
はい、
岩崎さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。じゃあ最初トピックスからいきます。はい、2月5日月曜日ですね、はい、学生ベンチャーを育成する N 校企業部を設立。
はい、N 校がね、
はい、
まあ、インターネット上で、
はい、
高校に行けるというような
仕組み、ドワンゴさんが言ったやつですね、
はい、ありますけども、はい、その中で部活ね、
はい、
部活動が、まあ、あるんですけど、
はい、
その部活の一つとして、
はい、
N 校の企業部、
なるほど、
企業をする、まあ、部活と。
結構高校生以外の方も参加できるんでしたっけね、確か。違いましたっけ。
そう、いや、これは生徒だから、まあ、こう学校の人なんじゃない。
あ、じゃなくて、年代的に高校以外の社会人の人とかも N 校って参加できないんでしたっけ。高校生だけでしょ。
高校だから、こう、いや、まあ、年取ってても高校に入れるけど、
はいはい、
高校じゃ入ってない人は参加できないじゃない。
あ、じゃあ年代としては16歳から18歳ぐらいの子たち。
いやいや、別に二十歳だろうと何だろうと、
はい、
高校生として入るんだったら、
あ、それ は
いいんじゃないの。
いや、なんか年代的にその高校生ぐらいでいきなり起業ってすごいなと思って。
いや、だから面白いトピックスに挙げたんじゃない。
だから条件として16歳から18歳ぐらいの人って限るんだとしたらなんか面白いんですけど、24、5歳ぐらいでもう社会に出てるけど高校に行きたいって言って N 校行って起業するんだと、なんか別に普通だなっていう感じですよね。
まあ、その N 校に通っているっていうところが基準だから、
うん、そうですよね。
まあ、そこにも二十歳入ってだとしたらそれはそれなりにではあると思うけど、う
ん、幅広く、
まあ、学校の中で企業部っていうのを持ったってことが、はい、まあ、面白いんじゃないのかな。
企業部ってすごいですよ ね、
ね、まあ、でも高校でね、はい、起業される人も結構いますから。なんだっけ、鷹の爪団の
娘
さんっているじゃん。
あー、椎木さん、はいはい、
あの人もなんか結構若くしてね。
あの人でも高校生を売りにしてやった感じだからな。
いや、まあ、それでも別にいいじゃん。まあ、内容は僕は全く知らないけど、
そうですね、
まあ、そういう人もいるよね。
女子高生のなんか商品ブランディングかな、うん、
はい、
はい、いきます。2月5日から12日札幌雪まつり、うん、もう開催中ですね。
はい、
いろんな像ができているということで、うん、2月8日ブルーリボン賞受賞式、映画の賞です ね、
ですね。
結構面白い。昔99でも撮ってましたよね、ブルーリボン賞とか。
なんだっけ、岸和田、
そうです、少年グレンタ
イ、すごい古い映画
撮ってましたね。はい、2月9日スタートで、はい、2月9日ですね、ピョンチャン五輪開会式ということで、まあ、2月9日から25日、はい、そっか、16日しかいないんですね、オリンピックってね。
そうですね、
あっという間に終わっちゃいますね。冬季五輪ということで、なんか日本はメダルがすごい多いんじゃないかみたいな予測が出てますけれども、スポーツ系本当に反応がねえな。2月10日でも入ってる。2月10日から11日柔道グランドスラムパリ、
いやー、期待、これ期待ですね。
興味あります。
では次行きましょう。
2月11日から12日、リオのカーニバルということで、リオで、あ、ブラジルリオであるんですかね。
そうでしょうね。
ブラジルのリオで本場のカーニバルがあるということで、よかったら行ってみてください。
は
い、
2月10日はちなみにですね、
はい、
幕張メッセで、
はい、
まあ、これもドワンゴ関係ですけど、
はいはい、
総会議、
はいはいはいはい、
2018という、
何をするんですか、
まあ、ゲーム、
はい、
昔はまあデジタルメインだったみたいだけど、
はい、
まあ、最近はもうアナログ、
はいはい、
ボードゲームもデジタルゲームも含めて全てのゲームが集まるということで、う
ん、なるほど。
特に最近では e スポーツ
ね、
うん、エレクトリックスポーツということで、はいはいはい、でオリンピックの種目にもなるんじゃないかなんて言ってる話もありますけど、
ね、東京五輪とか、ね、
そうそう、なかなか日本では賞金がまあちょっと上限があるみたいなこともあって、はい、いろいろ、あとね、その育てる土壌がないとか、
はいはいはい、
なんか海外に行くと日本選手は活躍してるんだけど、は
い、めっちゃ年収高い人がいます
ね。国内の中でちょっとなかなか盛り上がりがないところなんですが、はい、まあ、そういうこともトピックスにあるので、
うん、
まあ、もしかしたらここから火がねつく形があるのかなと、はいはいはい、いうところでちょっと気にしておきたいな。
ゲームみんな好きですからね、みんなゲームやってるからな。はい、ということでトピックスは以上でございます。はい、イベント、続いてイベントの紹介に行きます。
では我々のねおすすめということで、
そうですね、
イベントやら映画やら
おの
いきましょうか。
はい、
じゃあちょっと岩崎さん、今週これ行った方がいいんじゃねえの的なやつ。
そうですね、僕行く予定のものが、2月10日に、バカネイチというイベントがあって、それは砂町銀座という、はい、東京三大、銀座商店街と呼ばれているところの一つのところで、はい、毎月10日に、すごく安くなるセールをやるんですけど、それがちょうど今週土曜日なので、まあ、ものすごい人になるだろうなということで、僕も今まで興味はあったんですけど、なかなかタイミングが合わずとか平日開催が多かった
ので。一応毎月やってるんだ。
そうなんです、10日が一応バカネイチなんですよ、なんですけど、
そのひらがなにバカで、はい、値って書いてバカネイチだね。
そうです、はい、バカみたいな値段になる位置ということで、それがあるので行こうかなと思ってるのと、うん、あと2月11日にみそじ祭りというイベントがありまして、
は
い、
30道祭りね。
そうです、30の道の祭りと書く、30歳による30歳のためのお祭りということで、なんかいろいろ30歳にまつわる、ちょうど30歳の落合陽一さんとかをゲストに招いたトークイベントであるとか、他にもいろいろブースを設けてあのそれぞれの30歳を祝う会という。
これでもなんか、はい、ホームページ見る限りはさ、はい、そんな硬い感じじゃないよね。
もうなんかイケイケどんどん、
あ、何こうちょっとクラブっぽいさ。
そうっすね、
イエーイみたいなさ、チョンリチョンチョンジャーンみたいなさ。
なんで今韓国の人みたいな
まあちょって言っちゃったからそう聞こえたんでしょうけど、
ハムニダーって僕聞こえました、ね、
そうなんかすごいなんか、はい、まあ、30王家塩瀬的な、
30歳になってくるとある程度偉い人とかだと結構お金が思ってたりするんでできるんじゃないですか、はいはいはい、あとスポンサーも結構ついてるらしい。
そうですよね、
はい、ということで
30歳になる30歳のためのお祭り、
はい、祭りを、はい、に行ってこいたなと思っておりますということで、じゃあ次池田さんなんかおすすめのイベント。
なんだアルコ&ピースも出るんじゃん。
そうなんです、司会なんですよ、
ちょっと行きたくなってきたな。
でも30歳じゃないんですみません申し訳ないです。
やってくれるんじゃないでしょうか。
86年から87年生まれしかいけないんです。はい、
僕からはイベントですね、はい、そうですね、トータルトピアっていう、
はい、
なんかあの東大の芸術っていうのなんつうのかな、
はいはい、
東京大学の中にある、ね、社会を志向する芸術のためのアートマネジメント育成事業っていうのがあって、
は
い、そこの教育プログラムで行われるあの、まあ、企画展らしいんですけど、
はい、
なんかテーマがね、
はい、
国家と全体主義っていうねちょっとなんか重たいんですけどでもなんか面白いことをやってくれると信じたい。
興味深いですよね、テーマとして。
まあなんかわかんないけど、場所が一応なんか、ね、阿佐ヶ谷なんですよ、はい、ね、なんでまあちょっとあの覗いてみてもいいかなと思ってます。
はい、
はい、10日から12日まで
3日間、
はい、やってます。
はい、はい、
詳しくはね、ページの方で出したいと思います。
はい、はい、他あります？
イベントそのところですかね。じゃあで映画の方
に
行きましょう。
はいはい、
映画池田の方からは、
はいはい、
まあ、いろいろあるんですけど、
そうですね、多いですね、公開が。
僕はですね、
はい、
あの悟空伝っていう、
はいはいはい、
あの中国で西遊記の始まりの始まりっていう映画がありまして、
うんうん、
あのなんか。いう人によれば、
はい、
あのハリウッド版ドラゴンボールはもうこっちの方で済ませればよかったんじゃないか的なことを言うぐらいな人もいるぐらい、まあ、すごくド迫力な、まあ、現代見れる西遊記としては、はい、まあ、なかなかの最高峰じゃねえかみたいな評価の、まあ、割とシンプルな西遊記の、まあ、始まりとか序盤戦みたいな話をやった人が、うんうん、やった監督がやるんですけど、はい、
うんうん、
なんかね、あの中国で今そのダークヒーロー的に孫悟空が扱われてるネット小説があるんだって、
は
い、流行ってて、でそれをあの、まあ、物語にしたらしくて、
はい、
予告編を見るとなんかもうあの、まあ、要は、もともと僕らが知ってる西遊記はお師匠様と一緒に天竺に行く話じゃない、
はいはいはい、
この西遊記ではまあ、この悟空が、
はい、
なんか悪の化身が変化してそうなった形になって、
うんうんうん、
まあ、神様と戦うみたいな話なのよ、
うんうんうんうん、
だから悪が悟空で神様と戦うっていう、
うんうんうん、
もうむちゃくちゃもうとにかく、まあ、なんていうかあのマーベルの、
はい、
まあ、次がねなんか、はい、神様と戦うみたいな話らしいけど、
でもなんか元々の最勇気ってそういう話なんじゃないの。
いや元々だと旅をする話じゃん。
あ、そうか、
旅を
戦わなくていいのか。
天竺まで行くときにその妖怪と戦いながら、
は
い、天竺に向かうっていうのが、はい、僕らの知ってる一応西遊記だけど、
はいはいはい、
これではもうとにかくあのなんか神に、うん、あの制覇された悪が、うん、お前ら許せんっつって、
うんうん、
悪が神を倒そうとする話なんだよね。
神って仏ですかね。
仏、いや
でも違うんだ、神様
なんかね、いろいろ名前はややこしくはあるんですけど、はいはい、ちょっともうそれも見てもらったらいい、とにかく迫力がある、だけの、まあ、話、まあ、でも結構いろいろなんか筋はあるんだと思う。だって孫悟空が悪いやつなんだから、
うんうんうんうん、
っていう、まあ、味付けで、はい、迫力のアクション映画なので、
うん、
僕ちょっとリリコと一緒に見たいと思いますけど、
リリコさんは興味があるかどうか分かんないですけど、ね、
いやあるある絶対あると思いますよ。すっごい面白いから。
見てないんでしょ、だってまだ
俺はね、はい、だってまだこれから上映だもん
ね。
はい、でも予告編は見たらすごい、いや結構すごそうだなっていう感じです
けど、あるな。
そう、人間ドラマとかそういう話は一切今してないです。はい、はい、岩崎さん、
あ、いいですか、僕でいいですか。僕はそうですね、僕もいくつかあるんですけど、その中は敬遠という作品、敬遠の中の犬猿ですね、そういう作品を選びました。僕ずっとこの監督をされている吉田圭介監督、最近でいうとあの森田剛さんがあの連続殺人鬼で狂気的な演技を披露したヒメアノールというね、あの古谷実さんが、原作の作品の、作品で、話題になった方ですけど、その方が4年ぶりにオリジナル脚本でメガホンを取るということで、なんか結構出てる人が特徴的というか、久保田正孝さんって今いろんな本当ドラマとかで大活躍中、今やってるアンナチュラルとか、
ね、僕たちがやりましたが、まあ、割
と有名かな、前線風話題になって、今はそうですね、あのアンナチュラルとかで出てる人気俳優ですよ。とあと新井博文さんっていう結構いろんな映画とかで癖のあるキャラクターを演じてらっしゃる方が、兄弟役で、もう片方の、相手が幼馴染の姉妹がいて、そっちをニッチェというあのお笑いコンビですね、池田さんがこの前唯一ザ・ W で評価していたのニッチェですよ。あれもそう、そのニッチェの江上さんって、もともとコントの演技力もある方ですけど、一番でもこれの作品で話題になってるのがもう一人の筧美和子さんっていう、なんだグラビア出身、テラスハウスか、テラスハウスで、うんうん、出てきて話題になった方が、意外と女優としてもすごい優れてるんじゃないかみたいな評価があったりするので、もちろん吉田圭介監督の作品として楽しみに行こうと思うんですけど、そこら辺の主役の方々の演技対決みたいなのをちょっと注目してみたいなと思っています。
あのなんかたまたまかもしれませんけど、昔あの純喫茶磯部っていうのを僕映画見たんですけど、
はいはいはい、そうですね、
これは宮迫氏が、はい、まあ、主演で出てたりとか、あとの三角っていう三角関係を描いてる、はいはいはい、その中に出てくる人も
AKB 辞めちゃった
子、そうそう、アイドルの子だったり、はいはい、だからそのなんていうかな、あと、麦子さんとっていうのも、
そうですね、堀北、みんな辞めてる
堀北、うん、まあ、あの、いや、それはちょっと種類が違うけど、あいつは本当に辞めちゃったから、だからあれもなんか、まあ、ちょっと別にそんなに演技が上手い人じゃないけど、はい、そういう人が配役されてすごく味を出せるっていう場所を持てるん で、
そうです、ね、
ニッチェは僕好きだけど、うん、多分その本当に配役として結構適切な、
うんうんうん、
それは筧美和子さんもきっとそうなんじゃないかと思うけど、
サムファタール的にこう男を狂わせる役みたいなのもちゃんとこう毎作品入れてくる感じなので、
サムファタール
っていうんですよ、映画の中でその男を狂わせる悪女みたいな、
そうか、
はい、
まあ、そんなにもじゃないけど、なんかあの妹の腹立つ感じとかは
そうですね、
と
出せるんでしょうね
とか思うから、そのやっぱ醜い人の醜いところを描くっていう意味では、
そうですね、
とても面白そうな映画ですよね、うん、
っていう感じかな、はい、
はい、
そんな感じでございます、
はい、ということで、
はい、
今週もいろんなエンターテインメントありますけれども、
はい、あ、テレビとか、そっか、今週ないんですね、
まあ、僕はね、ゆっくり相棒24時間見たいと思いますんで、
相棒24時間あるんですか、
はい、あの相棒、同じ相棒を繰り返、まあでも日テレの昼間見たら相棒の再放送もやってるからね、
うんうんうん、うん、
それをずっと見て、
じゃあそれを見ていただく、僕はあのネットアンナチュラルは変わらずおすすめでございます、
はい、
はい、
ということで、はい、お相手はイベントで時々聞く人池田と、
イベントを作る人岩崎がお送りしました、
タネラジ、また。